コーチの輝き塾。おはようございます。人間関係を劇的に変える関係コンディショニングのコーチ兼コーチ育成トレーナーの市原さやかです。第2回さやコーチの輝き塾が始まりました。1週間もう本当にあっという間に感じました。もう2回目何を話そうかなと思って、結構、ね、これも話したいあれも話したいっていう風なのが湧いてきて、こう結構興奮状態が止まらなかった先週1週間でした。あなたはどんな1週間過ごされましたでしょうか。ちなみにこの第1回のさやコーチの輝き塾、配信して、そしたらなんとなく気が抜けちゃったんですよ私。なので先週は仕事以外はのんびりすごいしてました。なんかね、こう本当にぼーっとしてることが多くて、あんまりテレビを見ないんですけれども、ぼーっと何をするでもなく、こうパソコン開いてぼーっとしているっていう感じですかね。うん、でもそういうことがあってもいいなと思っているので、まあ、そういうふうにもうゆっくり過ごしたいときはゆっくり、まあ、心のままに過ごそうかなと思ってのんびりしていました。でそんな中で家にお花を絶やさないようにしてるんですけれども、この間ひまわりのお花買ったんです。ひまわりのお花ってなんかやっぱ夏のイメージってありませんか？ひまわりが太陽に見えて、ふと目をやるとなんとなく元気がもらえて、こう夏の日差しを思い出すような、活動的になるような感じがして、あ、このお花飾ってよかったなっていうふうに思っていました。今週はね、天気が良くなって暖かくなるようなので、また気分も変わるでしょうし、活動的にもなるかなと思っています。まあ、そんな時はちょっと楽しいことに目を向けて、一週間楽しんでいきたいなというふうに思っています。では早速コーナーに行きたいと思います。今週もね、お悩み相談のコーナーはやっていきたいなと思っているんですけれども、その前に関係コンディショニング、私がコーチをさせていただいている関係コンディショニングってどんなものなのっていうことについて、少しお話をさせていただきたいなというふうに思っています。関係コンディショニングって、こう、耳馴染みのないものですよね。関係性をコンディショニングする。で、どういうこと、一体どういうことだろうって。私も、最初すごい思いました。なんだろう、これって。で、自分には関係ないことかな、というふうに思ってたんです。でも、よくよく考えてみたら、私も結構関係性に困っていることっていうのは、よくあったので、関係コンディショニングって何かよくわからないけれども、私はその当時、勉強をすることにしました。で、関係コンディショニングって何っていうのに関してお答えすると、関係性ってお互いの、私だったら私から相手と自分の関係性を見るじゃないですか。相手も相手の目玉から私とその人との関係性を見るじゃないですか。でもその中にブラックボックスのようにこう視覚になっているものがあるんですね。なんで人がその行動をするのか、あんな発言をするのかっていうのってわからないじゃないですか。関係コンディショニングで可能にしていることって、相手の目玉からお互いの関係性を見ることができる。なんでこの発言をしてきたか、あんな態度を取ってきたかっていうのが分かるようになるんです。それによって、あ、だからこういう態度をしてきたのねっていうのが分かって、お互いの関係性に変化が生じて、関係性が変わっていくというものです。私、この関係コンディショニングっていうものを知って、一番最初に父親との関係性を扱いました。気づいた頃から父 のことをなんとなく避けていて、あんまり好きじゃないなって正直思ってたんです。一緒に住んでてももう喋るのって本当に1年に1回2回ぐらいで、なんかもう疎ましい感じがしてたんですよ。でもそれってなんかおかしいなっていうのがずっと課題感みたいなのがあって、それでこの関係コンディショニング学んだ時に最初に扱ったら、なんでそういうふうに思ったのかっていう原因が分かったんですよ。あ、だから私父お父さんのこと避けてたんだっていうふうに思って分かって、それを父に思い切って伝えてみたんですね。でそうしたら、あの父から言われたのは、子供を嫌う親なんていないよっていう言葉だったんです。でこの言葉がすごい嬉しくて涙が出たんですね。そんな私であっても父は大切に育ててくれたんだなっていうふうに愛を感じました。でしばらくして思い出してみたら、私父と小さい頃遊ぶのすごい大好きだったんですよ。もうお父さんと一緒にこういられるのってすごい幸せで楽しくて、でも怒られることがいくつかあって、それによってお父さんは私のことが好きじゃないんだっていうふうに勝手に思い込んで心が離れていった感じだったんですね。でもこの関係コンディショニングでそれを小さい頃の父が大好きだったっていうのを取り戻したら元に戻れたというか、もう今までとはこの数10年20年の父に対するわだかまりっていうのがもう綺麗に消えました。なのでこの関係コンディショニングっていうのを私は広めたいなと思うのは、自分の実体験があったからなんですね。世の中にはもう本当にこじれてしまってる関係性ってたくさんあるじゃないですか。割と関係性に関してって困ることって話聞きますよね。職場であったり家族であったり、まあ恋人であったりとか夫婦間とか、ね、それって関係性が良くなっていったら自分の人生も幸せじゃないですか。なので私は人を幸せにするっていうことって、私は関係性を良くすることを提供することによって人を幸せにできたらいいなっていうふうに思って、これを広めたい、そんなところからこの活動、関係コンディショニングのコーチそしてトレーナーを続けています。なんか関係性に困ることがあったりしたら、ぜひ相談していただけると嬉しいです。では、続いて、さえコーチへのお悩み相談。ちょっとコーナーっぽくしてみたんですけど、いかがでしょうか。先週スルッと始めてしまったので、なんかコーナーっぽくしたいなと思って、そんな感じでしてみましたが、いかがでしょうか。なんかこういう風にした方がいいよってアドバイスだったらぜひぜひください。では早速今週のお悩みです。人と比べて成長してない気がするんですけど、一体どうしたらいいですかっていうお悩みに答えていきたいと思います。人と比べて成長してない気がするって、なんか自分でも経験が十数年前にこう抱えててことなので、すごいその気持ち本当にわかりますよって思います。でそのこうだからこうですっていう正解って自分の中で見えないから、きっとすごく辛いんだろうなっていうふうに思います。本当に頑張ってますねって声かけたいなという感じです。その上でこうお答えしていくと、まず一体あなたにとって成長ってどういうことですかってまず聞きたいかなと思います。あなたにとって成長って何ですかって聞かれたらどういうふうに答えますか。例えば プロジェクトを任されたとか、お給料が増えたとか、ハイスペックな人と結婚したとか、人によってそれぞれ成長していることって、成長への解釈ってちょっとずつ違うと思うんですよ。なので、この自分がはっきりこれが成長ですっていうふうに分かってないと、まあ、そりゃ辛いよなっていう感じはします。自分にとっての成長はこれです。で、それが人はこれぐらいだけれども、自分はこの程度なので、成長してないですって。そしたら別にそれって苦しくはないと思うんですよね。でも成長ってことに対して漠然としているから苦しんでると思うんです。で、こういうお悩みする人の根本的なものとして、多分一番辛いのが人と比べているところだと思います。人と比べて自分はどうだからって。なんか人と比べて自分に欠けているものっていうところに目がいっちゃってるんじゃないかな。あの人はあれほどできてるのに自分はできてないっていう。なんかその欠けたところに目がいってるから苦しいんじゃないかなと思います。なので、人と比べることをもう今日この時点からやめましょうっていうことです。じゃあ、人と比べないってどうしたらいいのかなっていうと、自分を認めてあげることかなって思ってます。で、これって多分、1日2日でできることではないと思うんですよ。自分を認めるって。すごい習慣づいているものなので、人と比べるってことも、自分を認めてないってことも、自分の欠けているところばっかり目にいってるっていうのも、習慣づいていることなので、簡単に、じゃあ、こう、考え方が変わるかって言ったら、そうじゃないかなと思うんですけど、それでも、自分を認めるってことを、今日この時点からやってもらいたいなと思います。例えば、このオープニングで、私、先週は、のんびり過ごしてましたってお話をしたじゃないですか。のんびりしましたってお話をしたんですけど、別にのんびりしてることに対して罪悪感はないです。それは自分を認めてるから。ゴロゴロしている自分であってもいいって私は思ってます。今まではね、こう価値を発揮しないと私はダメだっていう気持ちがすごい強かったんですよ。だから仕事を頑張るとか、成果を出すってことに対してすごく追求していってたんですけど、でもそれって別に自分がやりたくてやってることじゃなかったんですよね。もう自分がなんか価値を発揮しなきゃいけないっていう思いからやってたので、すごい苦しかったんですよ。だけど、何をしてなくても、何をしてても、自分は自分でしかないんですよね。人にはなれないんですよ。ああ、そうなんだって、そうだよねって、自分が自分でしかないよねっていうところに思い至れたら、すごく私は楽になって、何をしてても、何をしなくても、自分でいいんだって、いうふうに思えたら、すごい楽になりました。じゃあ何をしたかっていうと、私前に人に相談した時に、こう自分を抱きしめるとか言われたんですけど、自分を抱きしめるってこう、右腕で左を抱くみたいな、ギュッとするとか。それは正直そんなに自分にとって効果なかったかなって、効果あったかわかんないなっていうところなんですけど、なんか価値を発揮しそうだなって思った時に、そうなんだって、価値発揮したがってるんだな、そっかそっかって思ってあげた感じです。なんかこう、楽しくないことを一生懸命頑張って苦しんでても、そっかそっか頑張ってるんだなって、 何をしてても自分、ああそうなんだねっていうふうに、そう自分は思ってるんだねって思うことによって、ああなんかこう目線が変わる感じですね。こう今まで自分はこう外にばっかり目を向けてたけど、なんか自分の方に目線が向くようになった感じ、自分のことに気がつけるようになった感じかな、それで。で、そうしてったら、なんか、自分でいていいかなって、いうふうに思えた。うん、そしたら楽になりました。あともう一つやったのが、アンテナに引っかかったことを、自分のアンテナに引っかかったことをやってみる。例えば、本を読んでみる。あ、これ面白そうだなと思ったら本読んでみる。あ、この話聞きに行きたいなと思ったら講演会に行ってみる。この人に会いたいなと思ったら、アポを取る。うん、あ、これ欲しいなと思ったらちょっと買ってみるとか。なんかね、こう、これいいなって、なんとなくワクワクするようなものに出会えた時は、飛び込みました。思い切って、えいやってやりました。あ、そんなのなんかめんどくさいなとかいうふうに思うかもしれないですけど、アンテナに引っかかるって多分自分にそれが必要だと思うんですよ。それを自分は気づいてないだけで、この無意識の中では、あ、それ必要っていうのが合図として出てきてるのが、その、あ、これっていうアンテナなんだと思います。なので、めんどくさいとか、お金かかる、時間かかるっていうのは出てくると思うんですよ。そりゃ自分の限られた時間資源の中でこう分配しようと思ったら、でもそこを乗り越えて、ちょっとそれ行動に表してみると、現実が変わってくると思います。で、振り返った時に、自分の人生をちょっと振り返った時に、今までやってきたことが線になっている。で、今まで、あの時にアンテナに引っかかったことをやり始める前と、やった後だと、あ、なんかこう変わってきたなっていう感覚がもしかしたらあるかもしれないです。アンテナに引っかかったことをやってみるっていうのを、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。なので、人と比べて成長してない気がするっていうことに関しては、一体成長って、あなたにとっての成長って何ですかっていうことを一度考えていただくと同時に、人と比べることをしない、人と比べないために自分を認めてあげるっていうことと、アンテナに引っかかったことを行動に移してみるってことをしてみるといいんじゃないかなというふうに思っています。で、このコーナーでは相談したいことっていうのを募集してますので、ぜひお気軽にメッセージいただけたら嬉しいです。では、今週も、早いですがエンディングになりました。今週の、配信はいかがでしたでしょうか。ぜひ感想ですとか、あとコーナーへの相談ですとか、聞いてみたいことっていうのがありましたら、気軽にメッセージいただけるととっても喜びます。私のモチベーションにもなります。なんかね、これ今、私パソコンに向かって話してるんですよ、自宅で。なので、こう、あれ、なんかこうのれんに腕押しっていうのってすごくわかるなって、あのことわざがすごい私の頭に浮かんできます。なので、なんかメッセージいただけると、あ、聞いてくださる人がいるんだって、私の活力になりますので、ぜひ活力ください。何を家で叫んでいるんでしょうか。ちょっと笑けてきました。はい、ということで、今週もお聞きいただきどうもありがとうございました。また来週朝8時に配信したいと思います。今週もあなたの日々が輝くような素晴らしい1週間となることを祈っています。それでは、お相手は市原さやかでした。それではまた来週。